からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今年もあと1ヶ月余り、11月も間もなく終わりなんですが、このラジオカフェに今日あたりは、お昼食べに行こうと思ったらもう本当にどのお店も満員で、今がやっぱり紅葉真っ盛りといいますか、まあ、見ごろの場所が多いからかなと思ったんですが、今日のお客様がすでにうーんというふうになんかうなずいてくださいました。さあ早速ご紹介いたしましょう。今回は子供を産んで育てること、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは足立病院院長でいらっしゃる畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今うんそうやねみたいな感じ。
ね、今もいっぱいでしたね。
ああ、そう、
前いっぱい、
なんかやっぱり多いですよね。
多い多い、自転車も止めるとこないもんね。
ああそうですよね、うん、もうレストランもどこも満員でした。
いっぱいい
っぱい、ね、はい。で、お池通りのあの欅並木、あの非常に綺麗なんですけれども、はいはい、もうちょっとも
う散ってますね。
散ってますか、
はい、散り出したら大変で掃除がね、あれね。
ああそうなんですか、うん、はい。でもなかなかやっぱりあの、まあ、パリのシャンゼリーゼ通り、
はいはい、
長らく行っておりませんけれどもあの、まあ、それを思い出させる。
昨日点灯したらしいですね、イルミネーションがね、シャンゼリーで。
昨日から。ああ、そうですか、うん、今年はどんな感じなんでしょうね。
でもすごくなんか日本人も去年はちょっと減ったけど、今年はずいぶんまた増えたらしいですよ。
ああ、
はい、
そうですか、はい。そして、まあ、ヨーロッパのこの冬といえばクリスマスマーケット。
いいね。
あのシャンゼリゼ通りのクリスマスマーケット、はい、どういうふうに今年はできるんでしょうね。
どうやろうな、本当やね、まあ、でもあれだけ軍が出て警察が出てテロを取り締まると、はい、なんか嫌ですよね。
はい、でも、そのパリの皆さんは、うん、そのテロがあった翌日も、うん、同時多発テロと呼ばれる、うん、テロがあった翌日も、
う
ん、やっぱりいつものように近くのカフェでお茶を飲みと、
ね、
やっぱりすごいですね。
すごいね、すごい。あの、国民性なんでしょうね。
そのテロに、まあ、負けないと言ったらなんですけども、はいはい、そうじゃなくてやっぱりその日常通りすることが、
はい、
私たち
屈しないんだと、テロに対するそのレジスタンみたいな感じですよね。
そうですね、うん、あのなかなか口で言うのは簡単ですけど、うん、できないですよね。
できないですよね、
はい、うん。まあ、あのそういう、ヨーロッパなどでは楽しい時期だろうなというふうにこう思いを馳せるという、はい、そういうことですが、それではですね、あの前回はまあそういう旅の話も伺いましたが、はいはいはい、今回は今月、はい、なんか東京で会議があったんですか。
そうそうそう、第1回目のね、はい、日本ダウン症会議って言って、ダウン症の子どもたちをサポートする会議って、あのいっぱい協会あるんですけど、それをまあ統合してみんなでね、一回やっぱりそのダウン症の子どもたち、あるいは障害がある子どもたちをサポートするような組織を作ろうっていう会議がですね、先週末にあの東京で第1回目があったんですよね。
11月11日と12日ですよね、はいはいはい。あのその第1回目というところが意外だなというふうに思ったんですが、はい、
そうですよね、本当にそうですよね。まあ、でもあんな大きな集団は多分初めてできたんだと思うんですよ、
はい。
地方地方にたくさんいっぱいそういうコミュニケーションあるんですけど、みんなで集まってもう一回ちゃんと組織を、まあ、再構築しようっていう狙いだったと思うんですけど、ね、すごく大きな会議になりましたね。
ああ、そうですか、はい。まあ、多分想像ですが、その出生前診断とか、はい、まあ、そういうものが非常にこう皆さんが、はい、実際にそういうふうにされる確率が高くなった、はいはい、ということもあるんでしょうか。
そうですね、特にですね、あの新型遺伝子検査という検査がですね、はい、あのここ3年ぐらいからやられるようになってきて、はい、どんどんどんどん増えてきてるんですよね。年間やっぱ5万人ぐらいの方が受けるようになってきたと、
は
い。
ああ、そうですか。
異常があるって分かった人たちの 95% が、まあ、今回は中絶手術をするっていうのを選ぶと、
はい。
やっぱそういうのが今後どんどん増えてくると、生まれる前に全部検査をして、で異常がありそうだったら全部中絶するようになるけど、そういうのって本当に大丈夫なんですかっていう、まあ、提言をしたいということが趣旨だと思いますね。
ああ、そうですか、うん。 その第1回の日本ダウン症会議で、うん、畑山さんは、うん、この産婦人科医としては
そうそうそう
お一人一
人でしたね、
はい、まあ、登壇されたのはどのような方々なんでしょうか。
やっぱりそのダウン症の子供を育ててる親御さんとか
親御さん
で、はい、ダウン症その本当ダウン症児の方もいますし、うん、あるいはその、まあ、そうやって障害のある子たちをこう研究しているですね、研究者とか、あるいはサポートしている人たちとかですね、あるいはそういう子供を身ごもった、あるいは産んだ親をサポートする人たちっていうのがずっと出てくるんですよね。みんなでだから本当にどうやったらそのダウン症の子供たちを産み育て、で母親を親を、ね、サポートして、子供をサポートして、そういう社会を作れるかっていうですね、まあ、本当に幅広い会議でしたね。
ああそうですか、はい、そうすると今お話を伺ってますと、そういうダウン症の子どもが普通に、はいはい、親も子も暮らせる、そういう社会にするためにはどうしたらいいのかなっていうことをみんなで考える、まあはい、そういう会議。
そうですね、ハンディキャップがある子どもたちがやっぱ生まれますよね、
はい、
でそれやっぱ生活すごい大変ですよね、
はい、
社会もお金もかかりますよね。それでもそういう子たちでも、はい、あるいはそういう子どもを持った親でも、ちゃんと社会の中でみんなで病みんなと同じように、ね、生活できるようなものを作ってほしいっていう、こうしてほしいっていうやっぱ要望もですねたくさん出ましたね。
ああそうですか。まず、ラジオを聞きの方の、まあ、疑問に答えるという感じで、
はいはい、
ダウン症って、そもそもどういう症、
は
い、
そうです、
まあ、これは症とありますから、ね、症状になるわけですか。
はいはい、ですね、ダウン症って言ってですね、人間の染色体というのはですね、はい、23対あるんですよ。
23対、はい、
うん、22対はですね、常染色体と、これみんなにあるんですよね。22対44本は、
はい、
で後の1対はこれは性染色体って言いましてですね、女性は XX っていう2つ、
はい、
男性は XY っていう、はい、でこれがその男性と女性を分けるものなんです、
はい、
その22対の常染色体のうちの21番目の対がですね、普通は対ですから2本なんですけど3本ある。だから21番目がトリソミって3つあるのがですダウン症っていうふうに定義づけられてますね。
不思議だなと思うのが、うんうん、常染色体が22対、
はい、
で合わせてその性染色体が合わせて23対、
はい、うん、
でそのうちの21番目の遺伝子が3本あるということで、うん、そのダウン症といわれる、
はい、まあ、子どもたちが生まれるんですよね。
症例というか症状が発症すると
、はい、世界中でもう昔からずっとそういう子たちが生まれてきてるんですよね。
その人間の体って不思議だなと、う
んうん、思いますけどね。
本当につくづくそう思いますけれども、はいはい、まずそのちゃんと2本ずつあって、
はい、
それがその21番目が3本になったら、
はいはい、
そういうダウン症を発症するという、
ね、不思議ですよね。
こういう不思議ですよね。
ただですね、他の例えば2番目とか3番目とか5番目とか3本あるとほとんど流産していってるんです。生まれてこないんです。
あ、
染色体の異常ってたくさんあって、
いろいろある、
うん、いろいろあるんです、
はい、
で多くの場合が生まれてくる前に亡くなっていくんですよね。でもその性染色体とかあるいはその21番目の異常がある子は時に生まれてくることがあると。だからダウン症っていうのはまあ染色体の異常ですけど、その中で非常に軽い、非常に軽い異常だということができますね。
だからこそ生まれてくる力も、
はい、育つ力もあるということ
ですね、はいはい、あ、そっか。その他の染色体の異常がある場合は、まあ、事前流産したり、
そうです、
まあ、そういうことで、うん、
はいはい、妊娠しなかったりね。
あ、なるほど、はい、そういうことで、まあ、自然に
淘汰されてるって言ったら、まあ、そうなんですよね。
そういうことにはなりますね。
いい言葉じゃないかもしれませんけど、はい、生まれるまで行ってないと、
はい、うん、まあ、そういう、まあ、生命としての力が及ばなかった、はいはい、ということですよね、
はいですね、
はい、そしてそのダウン症の子どもは21番目の遺伝子が3対あることで、はいはい、こう症と言われるんですから、そうです
ね、どんな見た感じがですね、
はい、
もう大体世界中の子供で、あ、この子はダウン症を持っているなっていうのはみんなパッと見て分かるんですよね。例えば、
はい、
アンビって鼻の骨がちょっと低かったりですね、
アンビ
って、はい、 この鼻のですね付け根がちょっと低いんです。
あ、そうなんですか。とか
目がですね少し横にこう切れながらだったり、はい、耳の位置がちょっと低かったりとかですね、
はい、
運動能力が少し弱かったり筋肉が弱かったりですね、そういうもういかにもパッと見た瞬間に分かるんですよね。
お顔が丸い感じ、お顔に違うんですよね。
そうですよね。それもそうですよね。表情筋乏しいですしね。
ああそうか、
はい
はい、そして、まあ、そういう見た目だけじゃなく て,、うん、なくてその成長過程でも
そうですね、成長もやっぱりゆっくりですし、はい、例えば首が座るのがですね普通の子が3ヶ月で座るのに5ヶ月6ヶ月までかかったりとかですね、言葉を覚えるのが遅かったり、はい、歩くのが遅かったり走るのが遅かったりというのもありますし、
はい、
あるいはその心臓に異常があったりとかですねすることもあるんですよね、
はい、
他の合併症を発していることもあると。だから、はい、同じように成長するのではなくて少しゆっくりゆっくりゆっくり成長していきますね。
ああそうですか、はい、そのダウン症の赤ちゃんであるということは、はい、もうその生まれた時点で何か分かることってあるんですか。
はい、そうですね、もう生まれた瞬間に大体その産科医療に携わるスタッフはですね、はい、あ、これはダウン症の子だなっていうのがすぐ分かりますね。もう見た目で分かりますね。
ああそうですか。
でも最近はその出生前検査という検査があって採血をしたり羊水検査をしたりして妊娠中から分かる人たちもたくさんいますね。
ああそうですか、はいね、その話は後ほど伺いたいと思うんですけれども、そのダウン症の、子どもさんそして大人になってから、そういう、こう、発達がややゆっくりだとか、はい、いろいろあるということですが、はいはい、非常にこう例えば書道であるとか、はい、絵画であるとか、はい、なんか書道家の
音楽とか、ね、いますね。
ダウン症の女性がおられたような気がするんですが、
はい、ね、
何かの能力が非常に優れている方っていらっしゃいますよ ね,、はい、いますね。
でもね、ダウン症児の最も優れたところは、
はい、
やっぱ人に嫌なことをしたりしないんですよね、
はい、
もうニコニコしてるいつも。だから周りにいる人たちはみんなすごいこう幸せな気持ちになるって言いますね。
あ、そうです
か。だから例えば自分の子供がダウン症であった時に生まれた時に母親は、ね、やっぱ家族みんなびっくりしますし、もう本当に落ち込むんですけど、その子たちがこう育てていく中でもう本当になんか幸せと、痩せ我慢とかじゃなくて幸せ、この子が生まれてお兄ちゃんお姉ちゃんもすごく優しくなったし自分たちも心が広くなったし良かったって言いますからね。
逆にこう教えてもらえることが実はたくさんあるっていうことが、はい、こう年月が経つと分かる、はい、ということですね。
21年、1番目が3本あることで、
はい、
障害があるっていう考え方もあるけど、逆にそこが2本しかないために人類はこうやって攻撃的になってしまったんだっていうことを言う人もいるんですよね。
本当ですね。
で、戦争したり喧嘩したり人のことをいじめたりっていうのは普通の人がやりますからね。ダウン症の子たちはしませんからね。
なるほど、
うん、
まあ、そういうふうに逆の目で見れば、うん、物事っていうのは全然違って見えるでしょう、ね、ということですね。
はい、はい
はい、そして今お話の中でその会議でもきっと話題になったことかと思うんですけれども、はい、この出生前診断、
はいはい、
これは、4年くらい前から
そうですね、はい、始まりました。今まではですね、例えば羊水検査とか獣毛検査というふうに針を刺してですね赤ちゃんの成分をこう取ってきてたんですよね。だから
それが今までなんですか。
ずっとそうだったんです。
なんか CT でこう首のあたりになんか、うん、
超音波で見てね、
はいはい、それはやっぱり当初
超音波で最初はでも羊水検査あるいは獣毛検査なんです。でそれが
歴史的には、
うん、で超音波がだんだんだんだん発達してきたんで、
はい、
超音波で見てたらどうもその首の後ろにこうむくみがある子が、
はい、
どうもダウン症の率が高くなるなと。でもそれはね、まあ、率の問題なんです、
うん、8割方というところ、
そうそうそう、まあ、6割ぐらいです
ね、はい、あ6割ぐらい、
うん、で、は
い、
今度は採血をしてでそのダウン症の子が高くなるようなホルモンとかですね高くないかどうか調べるようなクワトロテストっていうのが出てきてですね、でここ3年前、4年前ぐらいから NIPT っていうですね新型の遺伝子検査が出たんですよね。これはやっぱ精度がやっぱ全然違うんですよね。赤ちゃんを持ったお母さんはですね赤ちゃんのやっぱ染色体の切れ端がお母さんの血液の中にやっぱ入ってくるんです、
ね、
それを採血して調べると、はい、今妊娠している子供がダウン症なのかどうかとある程度もうほとんど間違いなく分かるんですよね。
99% くらいの確率で、はいはいはい、
うん、だから、まあ、簡単に受けれますよね。羊水検査とか獣毛検査はある程度の頻度で赤ちゃんをこう傷つけてしまったり、
はい、
流産する率があるんです、
まあ、あの子宮にこう、
そうそう、針を刺しますからね。
針を刺すというところで、そうそうそう、
だから絨毛検査だったら100分の1だし、
はい、
羊水検査だったら300分の1ぐらいの確率で赤ちゃんを流産させてしまうことがあるんですよね。
刺激をまあ与えるっていうことになるんですね。
はい、感染を起こしたり出
血させたり、それ結構な確率ですよね。
ですよね。だってそれでもし異常がなかったら、何もしなかったら生まれてくる赤ちゃんを検査したためにね、亡くしてしまったっていう親御さんがいるんですもんね。
本当ですね。そのやっぱり検査しようと、あの例えば足立病院年間 の、
はいはい、
あの出産件数っていうのは本当に何、
1500ぐらいありますよね、はい、でそのうちの多分1割ぐらい、150人から200人ぐらいは検査したいなと思いますね。
あ、そうですか。検査したいなと思って
る思うんですよね、
ご本人が、
うん、
はい、
でというのは、まあ、不妊治療を受けてる方、私うちの病院では多いんですよね、
はい、
40を超えて産む方がやっぱ200人ぐらいいます、
そのうちの、
はい
はい、
でその人たちはやっぱり妊娠したって言った瞬間にすごい喜ぶんですけど、もう次の瞬間にはこの子大丈夫でしょうかって不安になってくるんですよね。
それはもう本当に当然、うん、そういう不安は生まれて当然、うん、ということですね、
はいはいはい、ですからその時にいやもうその頑張って産みっていうんじゃなくて、あの、まあ、検査としてはこういう検査がありますよと、でこういうことが分かりますよって、いつぐらいにしますよって情報を全部、私たちは遺伝子カウンセラーがいますので全部提供して、でそこで夫婦で相談して、で面接をして、でどうするかを決定するっていう方を取ってますね。
そうですか、はい、わかりました。それでは、この後は、まあ、そういうふうに検査を受けて、その結果あの可能性があるとか言われた時にさあどうするというところの、そういう、お話を伺います。はい、今回は子供を産んで育てること、そんなテーマで、コメンテーター足立病院院長畑山宏さんにお話を伺っております。あの出生前診断を受けて、
はい、
確率が、99% の確率、
はい、まあ、非常に高い確率で、
はい、それをで受けられる方がほとんどなんですか。
うん、そんなことはないです。超音波検査をして、
はい、
で、あの、まあ、大丈夫そうやねって言ったらもう やめますという方もたくさんいますね。でも超音波検査をして、もしかすると何か赤ちゃんに異常があるかもしれませんねだったら、もっと詳しい検査をしたいという方もいます、
はい、
で最初からもうできる限りの検査をしてほしいという方もいます、
はい、
でどうも異常が疑われしいという時はですね、やっぱり確定診断としてその NIPT、うん、新型の遺伝子検査をしたり羊水検査をしたりして確定しますね、
はい、
で出た、あのこういう結果が出ましたと、で正常だったらいいんですけど、どうもダウン症ですねっていう結果が出た時に、うんうん、今は 95% の方が、うん、今回は諦めるっていう選択をされますね。
ああ、そうなんですか、はい、ということは逆に考えると 5% の方が
産むということ
ですよね、
うん、でもあのそういう方もたくさんいます。あのずっと不妊治療してやっとできたと、
はい、
であの赤ちゃん検査先生、はい、赤ちゃん大丈夫ですかっていうか、じゃあ検査のことを相談するか、いやでも私産むんですっていうか、あ、じゃあ検査はいらないよって、あ、そうですかって、じゃあやめますみたいな、もうどんな子でも産んで育てます、やっとできたのこのお腹の中にいる子がっていうお母さんもいますよ。
あの国会議員の、
はい、
お名前今思い出せませんが、
は
い、
野田聖子さんですね。
野田聖子さんですね、
はい、
あのやっぱり人工授精でしたっけ、
はいはいはい、お認知を受けてね、
そうですね、うん、あのやっぱり今おっしゃった言葉と同じですよね、
うんうんうん、
あのその命をやっぱり大切にする、うんね、ということですよね、
はい
はい、まあ、そういうあのまず受けるという時点で、
はい、
あのやっぱり受ける自分にやや後ろめたさ
を感じて、うん、それはお母さんは思ってるでしょうね。
イエスと言われたらどうするんだというところですけれども、
うんうんうん、
あのどうでしょうか、このダウン症会議に出られて、
うん、
あの畑山さんは、うん、産婦人科医として登壇されて、
うんうん、
あのどのように
こう、うん、あのダウン症を持ったお母さんたちがですね、
はい、
あるいはこの家族が一番心配するのは、 っぱ自分たちが亡くなった後にこの子たちはどうなんだろうと、やっぱり人よりもゆっくりしか物事を覚えていけないし、
はい、
ゆっくりしかしていけないし、自分だけで生きていくのは非常に難しいと、生活も含めてもね。だからもっと社会がですね、そういうことを分かってほしいし、もっとそのサポートしてほしいというのが一つですね。もう一つは、でもこの子たちが生まれて決して自分たちは不幸ではなかったと、もうすごい良かったと、そういう事実もみんなに知らせてほしいっていうのがもう一つですかね。
そのやっぱり社会がどうかっていうことは非常にこう重要ですよね。
重要でしょう。
あの、私たちができることというのは、やっぱりそういう社会をどういう立場の方も暮らし、こう、まあ、
暮らせるようにとね、
暮らすことができる、普通に暮らすことができる、やっぱり世の中であるというところが、あの、これは当然ですよね。
はいはい、いや、もうそうあってほしいですよね。
本当ですね。まあ、どういう選択をしたとしても、
はい、だから例えば産むと、
はい、
自分はダウン症があることが分かったけど、産みたい、はい、あるいは産んだと、それに対してそのお金もかかるし手間もかかるし、そんなこと勝手に産んどいて何するねんっていう社会は決して健全な社会ではないですよ ね、
本当です
ね。産むっていう選択したお母さん、あるいは生まれた子どもに対して、
はい、
なるべくそのたくさんの情報とたくさん の、 その提供でサポートをしながら、みんながこう幸せになれるようにしてあげたいと思うし、逆に今回産まないって選択をして、例えば中絶手術をされたお母さんに対してね、そんなことしてこのっていうのも、それも健全じゃないですよね。
そうです
ね。だから、はい、あの、多分どっちを選択されても母親は非常に辛い。
本当ですね。その 95% の人も、
すごい辛いと思うよ。だからそういう人たちにもやっぱサポートしていきたいですよね。産婦人科という人はもうどっちもサポートしていきたいですね。
本当ですね。
はい、
そしてその、あの、じゃあ産もうと、いや産むっていう、そういう方のパーセンテージがよりこう大きくなるような世の中であるということが、
あの、産んでも大丈夫、産まなくても大丈夫っていうような選択肢を両方こうちゃんとね、情報を持った上でできる社会が本当は多分健常の社会なんでしょうね。
ああ、そうですか。はい、さあ、その会議の中でなんかすごく、いいお話を聞かれたというところ で、ね、もう
すごい一番良かったのは、ね、はい、オランダへようこそって話なんですよね。
オランダへようこそ、
これってね、何それと思うかもしれませんけど、
はい、
あの、エミリーパークキングスレーという方、これサウ、あの、セサミストリートの作家でもあったらしいんですけど、
はい、
彼女がやっぱダウン症の子供を産ん で、 で周りからね、ダウン症児を育てるのはどんな感じですかって聞かれた時に、オランダへようこそという気分ですって答えたんですよ。
オランダへようこそという気分、
面白いでしょ。それどういう感じって聞いたら、
はい、
いや、妊娠するあるいは出産するっていうのはもう海外旅行に行くぐらいワクワクドキドキする経験だと。
本当ですね。
半年前から勉強して、もう観光のこと、食べ物のこと、ブランドのことを調べて、地域のことを調べて、言語まで調べて、本も買い漁って、さあ旅行に行くぞっていう気分でお産に臨むわけですよね。で、飛行機に乗ったって言って、もうワクワクしながら目的に着きましたって降りた途端に、オランダへようこそって言われたと。で、私イタリア旅行に行くつもりでイタリアの勉強してきたのにって、ここはどういうことって最初はパニックになると、つまりイタリア旅行が普通の子供を産んで健康に行く子供を産んでって思うと、オランダへようこそっていうのはちょっと違うと。オランダって少しゆっくり時間も流れると、でもイタリアとは随分違って、あ、空気も綺麗だし、人も ね、ゆっくりしてる、のんびりしてるし、チューリップもあるし、風車もあるし、
チーズは美味しいし、
レンブラントもあるし、
はい、
あ、オランダもいいなっていうのが、ダウン症の子供を産んで育てた母親の感想ですっていう話なんです。
ちょっと、あの、景色が
違う、時間も違う、タイムスケジュールも違うけど、別にオランダって空気が汚いとか疫病が流行ってるとかなんか問題があるわけじゃないわけですよね。オランダはオランダですごくいいところがある、イタリアはイタリアですごくいいところがある。だ、自分はイタリアに行くつもりだったけど着いたところは実はオランダだったと。でもそれも受け入れてしまうと、あ、すごいいいなって話なんです。
それはあれですね、あの、これから、子供を産もうかという方、そして、あの、出生前診断検査を受けられたお母様方が聞かれたら、すごくこう安心
しますよね。
なんか心が解き放たれたというか、
でもこれってね、人生もそうでしょ。人生も自分の思った人生と随分違ってくることありますよね、
まあ違うことの方が多いんじゃないでしょうか。
結婚が一番違うでしょ。いや私イタリアに行くつもりで結婚した、イタリア男性と結婚するつもりだったのに、結婚したらこの人オランダ男性じゃんっていうんだったらいいけど、この人日本人じゃんとかで言われるともっと困るかもしれないし、
はいはい、ああ本当ですね。まあ違うという、うん、今のお話だと、うん、違うっていうだけですよね、
うん、そうです。受け入れてしまったら、はい、それはそれでそこにはすごくいいところがあると、
はい、
うん、
まあそのパートナーという意味では、うん、ああ仕事ということが大いにあるかもしれませんが、
はいはいはい、
そうではなくて、うん、ちょっとそういう楽しい、はずの海外旅行、うん、行き先がちょっと違ったというふうに思うと、うん、何かが違って見えるのではないですか。
ですよね。本当に私はすごいいい言葉だなと思ったんだけど、
はい、
確かに違うんです。自分の勉強したり自分の期待したり、あるいは自分がこうあるっていう思ってたのとは違う、そこには旅行先があったけど、でもそこにはそこでまたすごくいいものがあると。だからやっぱ外にも出てそこの勉強もして、またガイドブックも買って言葉も覚えててやっていけばですね、そこでちゃんと新しいその自分の行き先を、まあ、見つけることができるって話ですよね。
本当ですね、はい、ぜひこう、これから子供を産みたいというね、そういう方にそういう話を知っていただけたら嬉しいですね。
はい、いいですね。そういう話いいですね。
はい、本当ですね。そしてこう産みたいと思える世の中を作るのはやっぱり私たちの、
本当にそうですよね。今少子化ですもんね。
本当ですね。
もう生まれないでしょう。京都なんか毎年毎年 2% ずつこう、ね、出生率が減っていってたのに、
はい、
今年はずいぶん減ってるんですよ。7% ぐらい減ってるんですよ。もう子供は、ね、生まれてないです京都。でもこれ何か問題があると思うんですけど、
結構結婚しない男女、
ね、
こう周りを見ても結構多いんですが、うん、
多いですよね。
足立病院はいかがですか。
うちの職員なんかみんなしませんね。
しません、
ね、
それはあれですね、仕事がやりがいがありすぎるという、
というかそれもでも京都全体を見ても本当にしないと。今男性の 25% 女性の 20% が結婚しないと言ってますけど、
はい、
多分これ2050年には男性の4割女性の3割が結婚しないようなお一人様のですね、
はい、
世の中になっていく、わけですよね。
ああそうですか。
それが本当にいいんだろうかと思いますね。
ただやっぱり一人でいいんだという人に、うん、いやそうじゃなくて、やっぱり結婚して子供を産んで、
うん、
家庭を持つっていうことはいいよ、うん、素晴らしいよって押し付けるわけにはいかないですよね。
いかないですよね。
それこそ産む産まないの選択と同じかなと思うんですけども、
どっちかというとね、はい、世の中の扱い方がもう結婚は大変と、子育ては大変と、お金はかかると、もうこんな大変だっていう話しかないですもんね。ここにやっぱすごく良かったよって話がやっぱ乗ってこないと、
はい、
なかなか若い世代はこれ反応してくれないですね。
ああそうですね、はい、わかりました、うん、まあちょっと、もうあと1分しかないんですが、
はいはい、
来春御所の森保育園、
はい、
これいよいよ開園ですか。
もう今一生懸命作ってますよ。
そうですか。
4月にできますね。
そうですか。
でその時にですね、はい、医療ケア児って言ってですね、医療ケアの必要、例えば相関してたりとか、
はい、
点滴してたりとか、あるいはその吸引せんといかんという子たちも見れるようにですね、今ちょうど行政とですね一生懸命交渉してます。
ああそうですか、
はい、
そしてこう障害児をなんか受け入れる、
はい、
という
施設を今作ってますね。
ああそうですか、
はい、ぜひやってみたいと思います。
そうですか、はい、今日のお話にも通じる、はい、ということですね、
はい、頑張ります。
はい、こう皆さんが楽しみに、地域の方も楽しみにしてらっしゃるんじゃないでしょうか、
ね、はいはい、本当に
先生ご自身も楽しみと、は
い、いやもう園長を見た目指したいですね。
いやもう素晴らしいですね、はいはい、もう保育園どんどん作ってください。
本当に作りたいですよね、
はいはい、ありがとうございました、はい、この番組は近藤伝業者ストロベリーセブン豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ご案内は松岡ジル、ゲストは、足立病院の畑山博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。